Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは国立極地研究所の石澤健二さん、その後編です。引き続き南極の話をお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは南極隊員としてのご経験も豊富な国立極地研究所の石澤健二さんです。そもそも南極隊員になるためにはどうしたらいいんですか。
2つあると思うんですよね、
はい。
南極観測隊員は観測の部門とそれから設営、はい、それを支える方ですね、設営、生活一般を支える、
はい、
そういうのが分かれてるんですね、うん、だからそちらのどちらかで行くことになるわけですよ、隊員は。
なるほど。
だから研究で行きたい人は、そういうね、そういう研究者の道というか、それをやられることですね、それから設営の方で行くのにはたくさんの方法があって、いろんな資格ありますよね、機械隊員とかで、通信隊員、お医者さん、大工さんね、いろんなものがありますから、それの資格を取ることですね。
なるほどなるほど、じゃあその自分がやりたいものをまず見つけて、でアプローチかけていくということでしょうけども、でもやっぱりそうは言いながら資格持っててもやっぱ体力勝負のとこがすごく多くないですか。
そうですね、健康診断は厳しいものがあります
ですよね。そうなると今までの過去の隊員の方々、石田さんも含めですけども、やっぱりその体力に自信のある方という感じになってくるんですかね。
いやそうでもないですけど、体力というよりもね、病気を持ってないことが大事だと思うんですね。
病気を持っていない、
例えば特定のね、高血圧であるとか、心臓病であるとか、いろんなこう持病ですね、それがないって、普通の人だったらもう全然問題ないですよね。
なるほど、じゃあ別に筋骨隆々でということでは、そこがまだ必要ではないという。
全然必要ないです、
ね。なるほど、むしろ志の方ということですが、そんな石澤さんが隊員を志した理由というのは何だったんですか。
もともと山登りが好きでね、で大学の時代も大学休んでいろんな海外の山とか行ってたんですね。それので、日本に帰ってきたわけですけども、しばらくしてね、やはりこの探検的といいますかね、そういう誰も行かないようなところ、自分にとって道のようなところに行ってみたいというのがあってですね、そのたまたまそういう話があったんで、それでこうのめり込んでしまったというのが。
じゃあもう本当に極みを目指していたら、もう極みも極み南極というところにたどり着いたと、いう感じですかね。南極に都合5回、オフィシャルで行かれてるということですが、一番つらかったことって何ですか。
やはりね、越冬してるとね、長丁場ですから、そのお互いにこう気まずくなるようなことがあるんですよね。
人間関係、
そこでね、そういうふうに、自分がなるのも当然気まずいんですけどもね、それを見てる方もね、ちょっと辛くてですね、そういうのがあるんで、それがやっぱり一番って嫌ですね。
なるほど、周り逃げ出すわけにも
逃げ出すわけに
いかないですもんね。そういう場合にでもどうやって解決していくんですか。でも正直ね、ほとんど男状態でしょうし、その取っ組み合い殴り合いなんてことも、中にはあろうかと思う。
あまりないですね。口を聞かなくなるとかね、それが一番多いんですけどね、殴り合いまではやらないですね。
でもなかなかやっぱそれを打開するのは辛いです ね、
そうですね。ただ現地に行ってる時はね、そういうにあっても日本に帰ってきてね、大体半年も経てばもう同じような笑顔で話してますけどね。
もう本当に溶けるという感じですかね、逆に南極行って楽しかったなという一番の思い出というのは。
それはね、一番と忠実感があるのは私にとってですけども、例えば新しい基地なんか作りますよね、28時の時にアスカ基地というのを新しく作ったんですね、その時の建設とか機械とかね、エンジンの据え付けとか、そんな感じで行ったんですけども、そういう何もないところにね、建物ができて、しかもこの水道がね通ってね、それが風呂に入れるとかですね、こう水道の線をこうひねりますよね、そうすると水がねどっと出てくるというような時の感動っていうのはね、それは非常な あれですね、楽しみですね。
そうですよね、やっぱりそれこそ人類史上誰もそこで成し得てないことがそこで起こってるわけですもんね。まさに初めてそれを、ね、水も開通させてというような、だからそれが一番ね。そうそう、
しかもあの日本から準備してですね、計画をやって、はい、しかも自分たちで物を運んで、うん、それで現地に行って、しかも自分たちの手でこう建てるわけですからね。
うん、
そうするともう非常に充実感がありますね。
ですよね。これは日本から船で行かれるわけですけど、どのぐらい時間かかるものなんですか。
大体毎年ね、11月の中頃船が東京から立つんですね、はい、そうすると現地に昭和基地に着くのがクリスマスの頃ですね。
あ、1ヶ月ちょっとぐらい、
そうそう、
うん、1ヶ月ぐらいですかね、はいはい、1ヶ月かけて行って、うん、でいろんなもの作ってというの、やっぱり達成感たるやっていう感じですね、そうなると ね、
うんですね、うん、特にね、昭和基地は結構今やもう文明世界というか、うん、非常に、うん、あの施設整ってますけどね、
はい、
あの内陸基地の小さな基地なんていうのはそれほどでもないんで、うんうん、むしろそちらの方が充実感がありますね。
なるほどね、うん、南極ならではの美しい風景というのは何ですかね。
やっぱりね、あの山とかですね、そういうでしょうね、空気が非常に澄んでるんでね、
うん、
でもう100キロ先200キロぐらいまでもバッチリ見えるわけですね。
200キロ先まで
見えます。
目で見える。
見えます。
はあ、信じられない世界ですね。
それが非常に綺麗ですよね。
じゃあ遥か彼方に見える、まあ当然雪山なんでしょうけど、
ね、
はあはあ、南極ならではの楽しみというのは何かありますかね。
例えば露天風呂なんていうのね、結構やるんですよね。
あ、そうですか。
あの、まあ、寒いところでね、
はい、
例えばドーム基地なんかでも経験あるんですけども、
はい、
そこに行くとドーム基地っていうのはね、平均気温がマイナス54度ぐらいなんですよね。
ごめんなさい、マイナス54度が平均ですか。平均ですか。
で、はい、最高気温がね、
はい、
マイナスの20度ぐらいなんですよ。夏の
一番暖かい時で、一番暑い時でマイナス20度、はい、
一番寒い時はマイナス80度ぐらいになるんですけどそういうそこでね、私が初めてそこに行った時に、はい、なんか歓迎会でね、露天風呂を用意してくれたんですよ。そのドラム缶ですよね、
はい、
ドラム缶にこうなんかヒーターをこう巻いてね、
はい、
中をガチガチに温めるわけですよ、50度ぐらいまでね、
はい、
でそこに入るとですね、周りがマイナス30度から40度とかね、その環境で入るとね、
はい、
頭がだけが咲いてくるんですね。で下がこう暖かくてですね、
はい、
頭がガンガン咲いてきてね、もうどんな難しい数学の問題でも解けそうな感じですよねただその後が大変ですけどね。
まあ究極の図鑑即熱って感じですね、これはね。そうですか。これはでも、いやでもある意味本当南極でしかできない究極の露天風呂ですね、
うん、ただそこは上がるときは大変ですよ。今度はあったかいとこまで、ね、走ってこなきゃいけないんですけど、走ってくる間にもうバリバリ頭の髪の毛から何からもうガチガチに凍ります。
命がけの露天風呂まあ楽しいっちゃ楽しいんでしょうけど、かなりスリリングですね。 Let's get knowledge with fun。 さあ、ということで石澤さんは南極、まあ、5回行かれてるということですが、南極での日々というのは石澤さんに何をもたらしました。
そうですね、現地に行くとね、やっぱりあの何ですか、日本から持っていかないものはないわけですよね、基本的には。全部あの運ぶわけですから、
持っていったものでもう全て賄うと。
そう
です
ね、そういう時にね、やっぱり何が足りないというのは必ず出てくるんですよ。
でしょうね。
そうすると、はい、やっぱり国内のね、準備がいかに大事かということですね。計画性がなきゃもう話にならないというかですね、そういうことですね。
なるほど、まあ当然毎回毎回ブラッシュアップしてね、あの練度は高くなっていくんでしょうけど、それでもやっぱり
なんかありますね。
うん、
そういうのでこう常に反省ですね。
なるほど。
それとまあやっぱり先ほども言いましたけども、その人との付き合いの難しさですね。それは痛感しますね。
なるほどなるほど。
日本にいるとね、まあ適当にこうごまかすことができるわけですけども、
まあ逃げ場もありますね。
はい。こっちに行くとね、まあそうでもなると。特に少数人数でね住んでるようなところですね。例えば水尾基地なんていうのはね、うん、私最初に行った時4人で住んでたんですよ、
はあ、
1年間ですね、
1年間4人はい。
そうするとそこでこういうことまずくなるとですね、
うん、
非常にきついものがあってですね、まあそれ難しいっていうのを感じましたね、う
ん、なるほど、まさに極地、本当究極の、ね、うん、舞台ということになりますもんね、それはね、うん、
まああとそれと関連するんですけどね、同じ人とずっといますとね、
うん、
こういろ いろいろこうね、あの化粧が取れてきたりですね、まあ、いろんなとこありますよね。
なるほど、まあでも本当にそのいわゆる素の人間、うん、もう一個の裸の人間として付き合っていくということに、逆にでもそこで、まあ、いろんな衝突もあるんでしょうけども、ね、1年間冬を越した仲間というのは、やっぱりもうかけがえのないものなんじゃないですか。
そうですね、それはもう大事ですね。だからもう何年経ってもそういう同じ隊の人はね、懐かしがってよく集まりますよね。
もう本当に何でも知ってるという間柄ですもんね。はい。さあ、あの現在石澤さんが勤務されている国立極地研究所というところなんですが、基本は南極の研究ということですが、具体的にはどんな研究がメインになってくるんですか。
研究で、ね、4つの部門に分かれてますね、はい、まあ、上の方からいくとオーロラとかですね、そういうものを研究するところ、まあ、中空というんですけども、はい、でどんどん下に来ると今度は大気ですね、気象とかですね、そういうものを研究するところ、はい、それからずっと下に来ると今度は地質ですね、
地質、
地質、まあ、地震なんかも含めたこういう地質学、地形学、そういうことをやるところ、それから今度は生物ですね、ペンギン、アザラシ、生態、はい、それから海洋生物ですね、そういうものをやるところ、1回で4つに分かれますね、
まあ、この4つのフィールドが、まあ、メインで研究されているということですが、まあ、こういった極地の研究から見えてくる地球の今というのはどういう姿なんですかね。
やはり一番と今力を入れているのは、そのあれですね、例えば二酸化炭素の、ね、がどの用に増えているかというようなことですね、そうするともう今まで過去にないようなその上がり方をしているわけですね、でそれがもうそのままずっとこう濃度がですね、あの上がっていったらどうなるかっていうですね、
そうか、そうなると石田さんが最初に行かれたのが第19次ですから、もう30年前ぐらいになるかと思いますが、その頃と比べてかなり変わってるもんなんですかね。
その頃と変わってますね。だからそれと、まあ、あとはあれですね、あのオゾン層ですね、どんどんどん減ってきてですね、このオゾンホールというのが発見されたわけですけども、ですからそういうやっぱり地球環境でしょうね、そういうのが今後どうなるかというのが一番のやっぱり不安というかですね、
現状どうなんですかね、その近い未来これはかなりよろしくないぞというような感じのものは見えたりするんですか。
オゾン層の場合はね、なんかこの前新聞にも出てましたけども、2050年ですかね、そのぐらいまではあるけども、それから徐々にね、また回復するんだというような話がありましたよね。ただ、二酸化炭素の方はね、それはちょっとまだもう上がりっぱなしなんで、それでいろんなところでね、氷が溶けてるという話がもう毎日のように新聞出てますよね。あれがやっぱり一番の心配でしょうね。
なるほど。そうなると、まあ、そういった研究をされてる、研究所に身を置かれてるお立場としては、それを痛切にやっぱり日々感じるという感じになってくるんですかね。
それを研究している人なんかはもうものすごい感じてると思いますね。
なるほどね。さあ、その国立極地研究所のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さまざまな南極情報も載っているということで、ね、あのかなり見応えのある、ホームページですので、こちらもぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でしたですかね。
まあ、3人挙げたいと思うんですよね、はい、1人はまあ西堀栄三郎さんですね。これは一時の越冬隊長ですね、の方も亡くなりましたけども、その人ですね、それともう1人はね、あのもうその人も亡くなったんですけども、竹内仁さんっていう地球物理学の、あの先生おりましたよね、ニュートンの編集長をやられてる方でしたね、それから私の大学の時 の、 あの先生なんですけども、狐崎先生っていう方がおられるんですけどね、
狐崎先生、
その3人、
この方々は石田さんに何を教えてくださいますか。
あの西堀さんなんかはもうみんな3人に共通してるんですけどもね、事実が大事だってことですね。
事実が大事、
で要するにデータですね、データ、科学で言えばデータが大事ということ、それからね、そのいろんな分野があるんですけど、専門分野があるんですけども、そういう、まあ、本当の専門家がいなくてね、その新しいその創意工夫というのは、そういうね、いろんな専門のところを寄せ集めてというんですかね、そういうものから新しいこのものができるというようなことを強調されてたと思うんですね。だから何ていうんですかね、異質の融合っていうんですかね、異分野のが集まると新しいものができるというような発想ですかね。
なるほど。
それは非常に面白いと思いますね。
はい。そのリアルなものが大事なんだよと、まあ、もちろんね、その それをカバーする上で理論は大切なんでしょうけど、
理論よりも事実だと。でしかもそこから新しいものをね、なんかこう構築するっていうですね、そんな態度が非常にあるというんですね。
なるほどね、まあ、やっぱりその極地に何度も行かれた石澤さんだからこそ胸にずしっと響く、ね、本当に究極の体験をされてきたという部分でもそれは響くものがあるんでしょうね、はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は南極のエキスパート、国立極地研究所の石澤健二さんにお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、国立極地研究所の石澤健二さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話を伺いした石澤健二さん、最後に事実が大事という言葉をおっしゃっていましたが、まあ、いろんな意味で究極の地南極に5回も実際に行った方だからこその重みを感じました。いや、すごい世界です、本当に。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。